はい、お疲れ様です。ということで、前回の音声からいろいろ考えたりリサーチしていただいたと思うんですけども、まあ実際リサーチしてみて、分かるのが、まああれですね、なんていうのかな、あんまり、まあ、ビジネスやったことない人が書いてるサイトが多いのかなっていうのはちょっとあるかなと思います。で、ビジネスに大事なことというか、ビジネスを成り立たせるための流れなんですけども、まず一つは、集客だと思います。もうお客さんがいないと始まらないんで、お客さんを集めると。で、二つ目がリピート、三つ目が、二つ目が、商品ですね。商品をしっかり作らないと失礼ですよね。で、三つ目が、リピートかなというふうに思います。私は、この三つかなというふうに思っています。何か売らなきゃいけないってなると、売り物だけ作る人がいるんですけど、もちろん集客しなきゃ売れないし、売り物作って集客して売っても、その後そのお客さんがですね、リピートしてくれないと永遠に新規を集めなきゃいけないんで、かなり大変なことになります。なぜなら集客ってめちゃめちゃコストもかかるし、めちゃめちゃ頭使うんです。私が見てきてですね、うまくいかない人っていうのは大体2つパターンがあって、1つはまず商品が作れない人なんですよ。で、2つ目は集客できない人。商品が作れても集客できない人はあっという間にいなくなっていきますんで、この2つ大事なんですが、その後ですね、リピート、要は、この人からまた買いたいなと思えないような人っていうのは、まあ遅かれ早かれうまくいかなくなるかなっていう感じがしております。なので今日リピートについてお話をしたいと思います。で、今これを話しながら思ったんですけど、集客と、商品設計とかもちょっと話していかないといけないですね。これはなんか、その私みたいに別にコンテンツを売るビジネスをしなくてもですね、ありとあらゆる場面で聞いてくることですので、まあ、いつかちょっと改めてお話ししたいなというふうに思います。で、私が今日お話ししたいのはリピートなんです。で、リピートっていうのは結局何かっていうとですね、ファンになるってことなんですね。で、あんまり巷には売ってない本なんですけども、ジョイ・コールマンって人が書いた100日ファン化計画、リピートが途切れない愛される顧客体験の秘訣ということという本が、まあ、送られてきて、いくらすんのかな、これ2980円ですね。これを、まあ、読んでいろいろ考えたわけです。リピートすごく大事ですね。まあ、特にこのプラチナ音声を聞いている皆さんっていうのもリピートの権化みたいな人ですよね。多分、まあ、最初何かしらの商品を買って、その後ワイヤレスに入って、まあ、もしくは直接ワイヤレスに入って、その後も、私から何か得たいと思ってくださってるので、まあ、プラチナ入ってると思うし、人によっては更新もしてると思うんですよね、ここに至るまで。なんで、まあ、かなりリピートを実際に体験してると思うんで、なんていうか、ご自身が購入した体験をもとにいろいろ考えていただけるのかなというふうに思いました。で、リピートってですね、すごくね、思考の次元が違うんですね。例えば稼がなくてはいけない、ビジネスをうまくいかせなきゃいけないっていう時っていうのは、結構まあ、なんていうのかな、ビジネスライクになるわけですよね。細かいところに気がいったりするわけですけども、リピートっていうのはもうファンなんですよ、ファン。だから人間同士の付き合いな感じになってくるので、ビジネスライクな思考だとまずうまくいかないやつですね。だから私もいろいろ見てて思うんですけども、人間味がないことをやってる人っていうのはリピートがつかないんですよね、やっぱり。そうするとビジネス結構厳しいかなという気がいたします。じゃあ、この本に書かれているですね、リピートのための8つのフェーズについて順番に8個お話しするんで、メモを取りながら聞いてください。で、今ビジネスしてない人、要は自分で事業やってない人でも、会社の仕事とか、ご家庭内での、パフォーマンスも、結構含まれるので、ぜひ全員、聞いてほしいなと思います。すごくシンプルだけどすごく大事な内容です。意識してやればやるほどその意味が分かってくるんで、今聞いてああそうなんだぐらいの場合は、多分普段から、リピートとかファン化について考えないで生きてる可能性が高いです。なので、これをメモって、日々いろんなものを見ながら、あ、今このフェーズをこの人やってるんだなっていうことを考えながらやっていくと、めちゃめちゃ、なんていうのかな、人生のパフォーマンスが上がります。事業関係なくちょっとやってみましょう。 まず1、品定めですね。要は、この商品いいのかなどうなのかなって見るやつです。フェーズ2、自認です。これは、自分が、この商品を買う必要がある人間だと、認めることを言います。例えばワイヤレスを見た時に、へこんな商品があるんだ、こんなコースがあるんだ、あ、確かに私英語もできないし継続できないなと思いますよね。でこういうフェーズを辞任と言います。3つ目、肯定。これは、フェーズ2で辞任で、自分はこの商品を買った方がいいなというふうに自分で自分を認めて、顧客になった後に実際に買って、後悔するわけですね。でその後に、そんな後悔してる自分は問題ないよ、そんなことないない、買ったのは正しかったよと肯定するフェーズです。これ大事なんで次のフェーズ、次の音声でも説明します。でフェーズ4、立ち上げです。これは実際に、商品を買ってですね、講座が始まったりすることです。でフェーズ5、順応です。顧客は、順応フェーズの中で、あなたがどんな感じかっていうのを知っていくの でその後もうなんか順応していく感じです。要はもうワイヤレスで言うと2ヶ月目ぐらいですね。あ、ゆきさんのやり方ってこうなんだなみたいな感じでワイヤレスのやり方に慣れていきますよね。で淡々と日報をこなしていく感じになるのがこれ順応フェーズです。でフェーズ6、完遂。提供されたコンテンツなどサービスなどを全て終えることですね。でフェーズ7、養育。これは、ですね、特殊な感じなんでちょっと本に書かれているのをそのまま読みます。養育フェーズでは顧客がリレーションシップの主導権を握り、より深くより固い絆を形成すべく先導する。あなたのブランドを支援していることを近い関係にある人に誇らしげに示すということです。これすごく大事ですね。ファン化においてはこれすごく大事です。フェーズ8、支持。これもですね、馴染まないと思うのでちょっと文章そのまま読みます。顧客は支持フェーズの中で熱狂的ファン、熱意あふれるプロモーター、熱心な口コミエンジンという3つを合体させた存在に変わるわけです。ここまでですね、持っていくというか言っていただくとですね、顧客の人にビジネスっていうのはかなり安泰になっていきます。私いろんな師匠がいますけれども、船谷修司さんという方はこれがすごくうまい方なんですよ。なんで、私はこれを読みながら一番最初に思い出したのはやっぱ船谷さんでしたね。例えば船谷さん、私は一度でも教えをいただいた方にはずっと永遠にお中元お歳暮を送り続けるんですけども、3回に1回ぐらい必ずお食事に誘っていただくんですね、船谷さんには。でいつもお中元お歳暮ありがとうございますってことでご飯をご馳走いただいて、その分なんかコンサルとかまでしてくださるんですよ。でまあもう申し訳ないなと思ってまた商品買っちゃうんですけども、やっぱそれがすごくうまいし、でご自身では、これがリピート戦略だとかって言ってるんですけど、やっぱ、ね、好きなんだと思いますね、彼。そういうのがそれが大事だよってことは多分どこかで教わったんだと思うんですけども、でも結構それを本当に心からやってらっしゃるんですごいなと思って。で彼の場合は集客力があんまり強くないらしいんですね。むしろ集客教えてくださいって言われるぐらいなんで。だけど、かなりの年商をずっと維持してるってところはやっぱ大きいかなと思います。なので、こんな感じの流れでした。感じは分かりますよね、各フェーズの。なので、それをしっかりとちょっとメモって、ああそうなんだっていうふうに、見てください。大丈夫かな。品定め、これは分かりますね。辞任フェーズ2、辞任。自分はこれを商品、この商品を買うのが必要なんだということを自分で認めて、決断して買うということですね。一番、アドレナリンが出てる時です。フェーズ3、肯定。肯定フェーズでは購買者の後悔として知られるもの、買った後ってちょっと本当に大丈夫なのかなとか後悔ちょっとしますよね。まあしない場合もあると思うんですけど、する場合もあるんですよ。でした時に、いやいや大丈夫だろうって自分を一生懸命、肯定するフェーズが肯定フェーズです。フェーズ4が立ち上げですね。実際に商品のサービスが始まる。でフェーズ5、順応。フェーズ6、完遂。フェーズ7、養育。フェーズ8、支持という感じですね。はい、ということで、メモを読み返してみてください。以上です。